Suzuki。
はい、ということで前回はもうほぼ終わりの状態からたった一人で始めたクーデターを見事成功させた高杉晋作っていう素晴らしいストーリーところ で、
ね、
はい、終わってましたけども、その後どうなってしまったんでしょうか。
でやっぱりその成長軍が来るんで、それに備えて軍備増強に走ります、
はい、
晋作が、
はい、
元からね彼が考えてたやつですよね、
うん、
で密貿易をしようとするんだけど、うん、彼らほら朝敵だから、うん、もう本当に誰とも貿易しちゃいけない状態にさせられちゃっていい、
はい
いると、
はい、
で密貿易でイギリスに直接行ったけどほら断られてるじゃん、
うんうん、
だからどうするってなるんですよ、
うんうんうん、
でしかもその密貿易計画を進めていることが上位志士たちにバレてしまって、
うん、
彼らってほら貿易しようとしただけで殺してくるから、
うんうん、
そうね、
命をつけ狙われ始めるんですよ今度新作がこれでね四国に逃げたりします。
はいはいはい、
愛人連れて行ったりね、はい、愛人ウノっていう人がいてね、そうそうそう、愛人連れて行って
やることやってない、そう、そんなことやってんですね、
うん、ずっとそんな感じです。
女は男を強くするんじゃないですか。
どの立場で誰に言ってん
の。間違いないわ
歴史の偉人に対して21世紀から、
うん、そうですね、
はい、なるほど。ほんで
で、
うん、
まあ同時期にその桂小五郎が帰国するんですよ。彼ずっと逃げてたんだけど、
はいはいはい、
あの帰国して、うん、その反省改革していくんだよね。
そっか、桂小五郎生きてるんですね。
生きてる。
そっか、
彼はね本当逃げるのがうまいし合理的な人なんで、ずっと逃げた方がいいと思って逃げてて、はいはいはい、で藩に戻ってきて近代的制度を作り始めるんですよ彼が、
うんうん、
で同時期にまあ今日はもうほとんどこの人について話さないですけど、大村益次郎って結構有名な人がいて、
はいはい、
この人が軍を今度は近代化していくんです。
うん、
こうやって実は近代化がね、いろんな人の才能によってどんどんどんどんね、新作以外の人たちで進められていく、
うん、まあ、時代なんでしょうね。
そう、
うんうん、
でここですごく大事なことが起こるんだけど、
はい、
めちゃくちゃ仲悪かった薩摩と長州が手を結ぶんですよ。
来たよ、
薩長同盟。
薩長同盟、
これはすごく重要なこと、
うんうん、
これはこれがなかったらやっぱり先がなかったと思う。
へ
ー、そうなんですか。そう、権力闘争でその負けた長州がなんとかまだ死んでない、
うん、
で死んでない長州を見て薩摩は幕府と組むよりも長州と組む方が良いと判断するんです。途中で
来た。
そう、最初はねずっと薩摩藩も工部合体派だったんですけど、うん、いや幕府ちょっと使えないよねみたいな、
うん、そっちになったや
ん。そうで長州としてはとにかく朝敵っていうやつを外したいわけ、
うん、
でその朝敵を外すにはやっぱりそのね薩摩すっげえそこブイブイ言わせてるから、
うん、
薩摩の力が不可欠だと思っているし、
うん、
あとはその近代化するための武器輸入をしたいと。で前も言いましたけど長州藩お金は持ってるんですよ、
うん、
お金はあるんだけどそれ買えません、
うん、
じゃあ買えるのをなんとかしたいっていうことで、まあ、その薩摩藩の名義を借りる。
なるほどね。
でそこでまあ坂本龍馬とかも動いたりしてる。
はあ、
そこでしっかりと最初にそういう取引からお互いの溝を少しずつ埋めていったっていう、
そう
ところですね。
はいはいはい、
そう、まあ本当いろいろあったんですよ。薩長同盟も一筋縄ではいってないんです、
うん、
でもこれは桂小五郎と西郷隆盛が二人がメインで進めていって、
うん、そうだよね。
そうでその間を取り持ってるのが坂本龍馬。
なるほど、
って感じです、ね、
それで同盟が、
はい、ここで二つのその反目し合っていた、
はい、
夕飯がついに手を結ぶことによって倒幕に行くんですよ、
う
ん、
なるほど、はい、LINE とヤフーが、
はい、誰を出すんだそれ。
いや分かんないですけど、
はい、
はい、
で
なるほど、
幕府はその一回そら一回目のほら成長軍を将軍死んで解散したんだけど、
はいはいはい、
また怪しいことちょっとしてんぞ長州藩がってなるわけですよ、
はいはいはい、
それでもう一回行こうってなったんですよね。あ、すみません、将軍死んだの2回目かな。
ああ、そうだね、
ごめんなさい、将軍が死んだの2回目のこの分で死んだと思うんで、1回目は将軍が死んだんじゃなくて単純に解散しただけかな、
うんうんうん、
まあ、どっちかですね、
はい、
で薩長同盟を結んだ後、
はい、
新作とかは長崎で軍艦買ったりとかですね、まあ、兵器買ったりとかしまくるんですよ。
はいはいはい、
それで軍備増強して、さっきの大村益次郎とかが近代化とか進めていって実は強くなってるんですよ長州が、
はいはいはいはい、
この長州に今度は幕府軍が本当に攻めてくるわけ、
うんうん、1回目はね攻める直前で終わったんですけれども、
うん、
2回目はガチで攻めてくるという、
来た来た来た、
これを追い返すんです、
うん、
長州が、
うん、
もうなんか いろんなところで同時に戦線が起こるんだけど、その長州もほら背水の陣だし、で討伐軍もさ、なんていうか確かに長州倒さないといけないけど、幕府に言われてきてる他の藩の人たちなんですよ。だからちょっとモチベーションのレベルが違う。
まあそ
こ。はい。でこう蹴散らしていくわけ。長州の方が強かったんですよ。
すごい。
これで幕府がもっと権威が落ちていくんです。
はあ、だって死にかけですよ一時期はね。はい、
長州がほら近代化してたから、もうこうなんていうか倒せなくなっちゃったんです幕府が。
はあ、
で小倉城とかで戦ってるわけ、九州のね、
うんうんうん。
小倉城とかで戦ってるんだけど、さっき言ったほら将軍が途中で病死しちゃったから。うん、どうするってなって一回引き返したりするんですけどね。でも小倉城にいる人たちはほら小倉城にいるわけじゃん、
はい、
だから小倉城困るじゃん、
はい、
その仲間みんな帰ったけど小倉城にいる人たちは小倉城の人たちだから
小倉藩
そう戦わないといけないみたいになって、で小倉藩と結構仲悪いんだよね、また長州
がいろいろ因縁があって
因縁があってあの幕府側の人たちなんで小倉って、はい、それであの戦ってこの城を今度また新作が落としたりする
いや小倉かわいそう
結局小倉藩はね自分たちの小倉城を燃やしたんですよね、
うんうん、燃やしました、自分で燃やして逃げました、
うん、小倉かわいそう、
はい、でそれも新作がそのわざわざ攻めなくても周り囲むだけで多分逃げるっつったら本当にその通りになって逃げる、
うん、戦上手だったか、そうね、
まあ戦どこまで上手いか分かんないけどね、
そんな経験はなかったけどね、
うん、ない、
うんうん、
でもねやっぱ戦ってなんかセンスある人あるからあるのかもしれないですね、
うんうんうん、
で同時期に孔明天皇が崩御したりしてね、
うん、なるほど、
はい、でいろんなことが起こるんですよ、だから同時にてんやわんやでこの小倉城が落ちてる時に血を吐くんですよ、また新作が、
う
ん、
あら、あ新作が
結核で
来た病気だ、
うん、でこの頃に面白きこともなきよう面白くって言ってる、
はあ、これが第1回目で
そうで言ったこと
が
そう、う
ん、上の句をね彼が読んで
そう
はあすげえ、
だからその成長軍をそのもう本当に危機的状況のところから政権を奪取して近代化させて成長軍が来たところをこう全方位で守って追い返して、いろんな運がいいところもあるよ、将軍が死んだりして追い返して、追い返したぐらいのところで血を吐いて倒れるわけ彼が本当にドラマみたいな人生ですよね、血を吐いて倒れて戦線離脱するんですよそのまんま、それで療養しないといけなくなっちゃうんです、もうボロボロだったんですよ実は彼は、
なるほど、
そのボロボロのまんまその成長軍と戦ってたんです、
は
あ、で彼はそのまんまもう本当に半年ぐらいで死んじゃうんです、戦線離脱してから半年ぐらいで死んで、そして彼が死んだその年に大政奉還が行われる、
これも
それで日本が明治維新になっていく、そうですね、
うん、
そういう
すごい本当彼の人生はねこのためにだけにあったかもしれないですね、
長州、劣勢だった長州が盛り返すっていうところが彼の人生の歴史を変えたところね、で長州が盛り返さなければそのやっぱり歴史は違う形になってたと思う、
うん、明治維新が遅れたりとかね、もしかしてそもそもできなかったかもしれないし、
うん、違う形になってたかもしれないね、だから薩摩も幕府と一緒に何かやろうとしてたかもしれないし、その天皇型にならなかったかもしれないし、なってたかもしれないか分かんないけど、そうい
やちょっととそっか、もういないんですか、
いないっすね、
もう新作は
すぐ死にました、
うん、
マジで、
うん、
このなんていうかな、
なん
かこれすごい なんだろう、いろんな亡命して戻ったりとか、
うん、
政策で彼はねなんて言うんだろうね、ずっと仕事してる感じじゃなくて、なんか本当に大事なところで自分が出てきてバンってやって、でなんかいなくなるんですよ、
あそんな感じですよね、
はい、ほんとそんな感じだから、ほらね、騎兵隊も作って、
はい、
山形有朋がやってるわけじゃん、
はあ、ほんとよ
だからねそんな感じ、
人生もそうっすよね、
人生もそんな感じ、
もういなくなってますもんね、
いなくなりましたよね、
うん、
一番なんていうかな、だから生きてたらほんと明治維新の中のすごく重要なポジションにいるはずなんですよ彼は、
でしょうね、
はい、めちゃくちゃ功労者なんで、
だってそのね弟子というか一番弟子みたいなのが、
は
い、
おそらく西郷隆盛たちと反目して内戦に突入してるんですよおそらく、
あ
知らんけど、
はい、
けど死んじゃったからさ、
は
あ、桂小五郎とかはほら、
まあそうだね明治の
恩恵だから彼は、うん、賢いし、うん、
なるほどなるほど、
彼療養したところもさ松陰の墓の近くじゃなかったっけ、
うん、そうずっとね松陰の墓参りしてた、あの死にかけながら、
そうなんすね、
そうずっとそんな感じ、なんか最後松陰に思いを馳せながら死んでいきますね、
かーっと ということで、まあ亡くなってしまった高
杉晋作ちょっと最後ボンって終わりましたけど、
急に来てちょっとなんか何やったかな、アレクサンドロスかなんかの時と同じような、うん、えっていう、うん、そこでおらんくなるみたいな感じがします。
殺しみたいな人ですね。
喀血してからやっぱり戦線、いきなりいなくなって死ぬまでがやっぱすっごい早い、うん、で死ぬ時もね、そうやっぱ見舞いに来てくれた人たちとかにもう本当に最後よろしく頼むぞ、
ちゃんとやってくれるよみたいな、そう、
やってくれろやってくれろっつって、うんうん、もう自分が死ぬんで、
あなるほど。いやー、ここまでが高杉晋作の一生でしたね、
はい、
いやありがとうございました。
ありがとうございます。
いやー、ということでなんかこうぽっかりと穴が開いた感じでエンディングです。
そうですね。
いやだってすげえ熱くなってたんですよ、うわーってなって、
さらっと終わらしましたからね。
いやでも多分なんか人それが人生なんでしょうねっていう感じがしました ね、 で、 ね、でなんかやっぱこうやっぱ第1回目で面白きこともなきを面白くって話があったじゃないですか。で僕ね、その第1回目聞くまではこれ結構ポジティブな言葉だと思って、うんうん、いやなんかこういや人生楽しく行こうぜみたいな雰囲気で捉えてたんですけど、うん、そうじゃないんじゃないかって話を第1回目にしてくれたじゃないですか、
はいはいはい、
あの高杉晋作第1回目ですよ、
はいはい、
でどういうことなんやろうと思って、で今回まあ10回聞いて、はい、この句を見るとちょっと深みが全然違うっすね。
ですよね。なんかやっぱ
なんなんすかね、
盛り返して、うん、本当にまだどうなるか分かんないんですよ長州が、
うん、
確かに成長軍は追い返したけど、はい、これから幕を倒しに行かないといけないっていう、もう一番大事な局面なんですね新作にとっては。その一番大事な局面で自分がそのこの若さで病気でどうしようもなくなる、でその時にまあどういう気持ちで読んだか分かんないですよ、分かんないけど、そのすごく単純なポジティブじゃないことは確かだと思うよ。
絶対そうですよね。
そう、面白くなこともなきよう面白くまでは言ってるから、面白くなんとかって言おうとしてるとは思うんだけど、単純にガンガン行こうぜみたいな意味ではないと思う。
いやこれ単純じゃないですよね、
うん、悔しかったと思いますよ。
悔しさもあるし悲しみもあるし、でもなんかちょっとこれが人生なんじゃねえのみたいな、ちょっと受け入れも、
そう
これが人生面白いなっていうのも多分何パーセントかあったんじゃないかなっていう、
やっぱ盛り返してるからね今いい感じのところではあるわけ、長州が大政奉還を見届けるまではいけなかったんだよね。
ですよね。
新作も坂本龍馬もそうなんですよね、彼は大政奉還まで認め届けられずに暗殺されるんです、
うん、
だからこの人たちみたいな人たちがそうやってなんていうかな、未熟ながらも燃え尽きていくっていう、その上に僕たちの今のこの歴史というか日本社会があるのが面白いなって思って、
いやそこはすごいな、
この人たちがここで頑張ってなかったら今の俺の生活ちょっと違うかもなみたいな。
そうですよね、
どっちかに転んでるか分かんないなみたいなところが僕の中でなんていうかロマンチックなところです、う
ん、そこつながりが感じられるもんね。
そう、つながりが感じられる。これはちょっとやっぱりアレクサンドロスとかがまたちょっと違う、
そう
感慨深さが、
まあ、それは僕らは日本人っていうのが相当、
日本人でまだ100年50年ぐらいしか経ってないからさ、たった150年前だよ、アレクサンドロス2000何百年前だからね。
ですね。そうでもリアルにやっぱりこうね、10回にわたって勉強していくとここであの人がこうなってたらみたいなんで、
ですよ、ね、
大きく変わるじゃないですか。多分日本っていう国がなくなってるかもしれないし、
ね、うん、
なんか、ま
あ、どういう形にな形が変わってる可能性があるよね。
変わってるかもしれないし、いや例えばそのね、高杉晋作が投獄されてなかったら死んでたかもしれないしとか、
一、う
ん
う
ん、人でやるってもし言ってでそこでやっぱやめたってなってたら、あのね船の勉強するときみたいにやっぱ途中でやめたってなってたらまた変わってたし、そこでやるって言ったときに伊藤博文がしょうがねえなってもし言ってなかったらまた違うだろうし、
そう本当にそう、
もしかしたら山形有朋がそこで俺も行くって言ってたらまたそれは違ってたかもしれないし、もうちょっとねスイッチがめちゃくちゃありすぎて、
そう、そうなんですよ。歴史というか、まあ人間の人生とか社会ってやっぱそのスイッチの多さが半端ないですよね、
うん、そうなんですよね。細いトンネルを一個一個くぐり抜けて今に来てる感覚があるの。
だからこう僕思うのは何だろう、
うん、
こういろいろ今 おっしゃったようにいろんなこう道とか条件とかが絡み合って今の状況に持ってるじゃないですか。なんかそれをいちいち考えながら合理的に行動してもあんまり面白くないし意味ねえなと思うようにもなるんですよね。結局高すぎて、でその僕らもいつも言ってるようにもうやりたいことをやっただけなんですよ。
そうですね、
うん、
そうね、爆発させてんだよねやっぱ自分のそのエネルギーを。しかもずっとくすぶってたし空回りしてるんですよ彼は。27までずっと本当に最後の本当に最後の最後ですよ彼が。クーデター以後だよ彼がまともに爆発してんの。
人生で言ったらもう 80%90% ぐらいはもう、
そうずっとくすぶってるし苦悩の中にいたと思いますよ。困ったって言うなって言われてるんで言ってないですけど。
そうだ困ったって言ってないですわ。
はい言ってないけどやっぱり苦悩はしてると思います。
そうか、
そうその舞台をずっと探し続けてたんだと思いますね彼は。
最後にそれを探し見つけて、
そう
一回舞台に立って死ぬ、舞台の上で死ぬっていうね。
こういう人生は本当なんていうか、もう楽しいね。
楽しい。
もう本当ね、リリースね、エネルギーをとりあえずもうリリースするのがもう一番いいよね。もう
楽しい。もう僕はねこのくすぶってた時期があるから好きなんですよ。これがさ。くすぶってなかったらそんな好きじゃないよ。アレクサンドロスとかもそうだけどさ、
最初から優等生やもんね。
やっぱこのままならない時期がある人が別になんていうか克服してるわけでもないと思うわけ。彼は何かをままならないけど頑張っただけなわけ。そこがすごく僕の中で人間臭くて好きだし、
深みがあるよね。
深みがあるし、その自分の人生と照らし合わせても自分の人生だってそうじゃないですか。ままならないことがたくさんある中でそれを克服しようとして頑張るんだけど、できるかどうか分かんないでしょ。
そうですね。
できなかったらクソかって言ったらそんなことないわけよ。っていうことがすごい感じられるよねこの人の人生から。
いやマジでそうやな。
彼がさクーデター起こせてなくても俺は素晴らしい人生だと思うよ本当に。
いや本当そうかもしれないです。いやあとはなんかこう僕結構感動したのがこう要は世の中の常識とかこうすべきとかこれが正しいみたいなところにことごとく反抗して生きてるじゃないですか。
そうですね。
で多分なんですけど自分の気持ちには従ってるような気がするんですよね。そうですね。
自分の気持ちと、お父さんと松陰の話は聞いてます
ね。そうですよね。
あるべき自分と
そうそうそう
やりたい自分っていうのかな今その言葉で言うと、ね、
でも最後の最後でやりたい自分に振り切りましたよね。
そうですね。
途中までやっぱずっとあるべき自分でやってる時はずっと失敗してんだよね。
あそうですよね。
そうよね確かにね。
そう政務座役やってる時まではすげえ失敗してる。誰からも賛同得られてないけど、クーデター起こしてる時はあるべき自分じゃないですもんねこの人は。やりたいこと
やりたいことやってるんです、ね、
その時に伊藤博文に賛同されてる。
なるほど
面白いっすよ。
そこなんですよね。いやなんかこう結局自分のなんかなんていうんですかね、頭と心と体が一致してる感覚にドゥンってなって覚醒したみたいなイメージなんですよ、そのクーデターした時って、なんかそこを見つける旅なんじゃないかって気が、
ね、
しましたね僕話聞いてて。
その時って全然合理的な判断じゃないもんね。
そうなんですよね、
もうやりたいからもうバンってやる。
そうね
そうっていう
どの方向で自分のエネルギーが爆発するかでやってますよね。
たまらないですよね。
こういうなんか幕末の面白いのはやっぱこういう人がいっぱいいるからね。敵同士だったりするわけよこういう人たちが。
そうだね。
それが面白いわけ。僕は高杉晋作は好きですけど、別に彼の思想を賛同してるわけでもないし、信奉してるわけでもないわけ。だから別にその西郷隆盛のことも好きだし、面白いなと思いますし、新選組のことも好きですよ。だけど彼ら一人一人がさ、やっぱこう真剣に生きてるからさ、
そうだよね。
そう同じ時代に。
そうか。
自分がね何者かを証明するために命を懸けてるような時代だもんね。
そうだね。
でなんかまあこれ本当にイメージですけど、このまあ日本という世界があるじゃないですか。世界というかまあ社会かをなんかみんながそれぞれ違う思想を持って生かそうとしたそのエネルギーが変な融合を起こして結局守りきったっていう、その外からの外敵もですよね。
そうなんですよね。
なんかこのなんていうんですかね、なんか一個一個は右に動きたい左に動きたいって言うんですけど、なんか大きな視点から見たら全員が協力して何かを達成したっていう感覚があって、すごいなんかこう上から客観的に見ても面白いなって思う。
うん、
そうですよね。まあそうそう、ちょっと一個補足すると、明治維新終わった後に、こう明治維新ですげえ頑張った下級武士、今明治維新なんて士族たちなんですけれども、 全部リストラされるんですよね。
そう頑張ってるけど結局全然報われないんですよ、この騎兵隊の人たちとかって。それで反乱を起こして殺されたりしてます。
もうそういう軍事力いらねえからみたいな。それがまた明治政府になってからもいろんなところでボンボンボンボン反乱を起こして、最終的に西郷隆盛の西南戦争で内戦が起こって、それが最後の内戦になるんですよね。
血みどろなんだよね。
そうね。
でそういう非合理的なこととか理不尽なことがたくさん起こるんだけど、僕は今までのまあたかだかまだ34年ぐらいですけど生きててすごい思うのが、なんか理不尽だから良くないとか、なんていうかそういうことが起こるから明治維新がクソだとかいうのは本当に違うなって思っていて、いろんな論説があるんですけど、やっぱりそういうなんていうかな、理不尽なことをやってるから良くないんだとかね、言ってる意見とかあるんですよ。理不尽なことをするなよということを言ってる意見とかがあるんだけど、あのこれ伝えれるかどうか分かんないけど全然そう思わない。なんていうかな、その理不尽、世界ってもともと理不尽だなって思ってるわけ。
なるほど、そこですね。
はい、なんかその真実を見てない感覚になっちゃうんで、そういう意見見ると。
そうかそうかそうか。
そう。
なるほど。
当たり前のことが当たり前のように今目の前で起こってる。それはそのファクトを積み上げていくとそうなるっていうことは、合理的にも説明がある程度しようと思ったら社会科学的にできる。それを非難するってなんか意味ないなって思うんです。
なるほどね。
全く意味がないと思うんですよ。その人間は羽が生えてないからクソだって言ってんのと一緒だなって思う。
そうかそうか。
空飛べない人間なんてクソだって。無駄に期待して無駄に美化して無駄になんていうか妄想膨らまして、そうじゃない落差に勝手に絶望してるように見える。でも歴史から学べることってそういうれの逆のことだと思ってて、偉人とかを見て、偉人の汚いところとかを見て絶望するとかも一緒だと思うんですけど、勝手に期待しないとかだよね。なんかそういうのすごい大事だなって思う。
なるほどな。
あのこういう本とか今回もやっぱ本いっぱい読むと、やっぱそういうこといっぱい書いてあるわけ。なるほど。あの新作たちはテロリストだとか。
なるほど。
だからダメなんだっていう論説で書いてあったりするんだけど、全くそんなこと思わない。確かに彼はテロリストだと思うよ。ダメだとは思わないね。それにその意見に意味があると思えない、僕の中で。
なるほどっすね。なんかだから理不尽という考えもその合理的じゃない、つまり合理っていう正解とは違うって言ってるだけ
です。だから
合理は正解っていう基準すらもうないってことですよね。
まあ、彼のその人生を彼のように歩んでいてああなるのはそうだろうという話であって、それを評価することが僕たちの人生にとって意味があるかって話なんですよ。僕ないと思いますって言い切ったらあれですけど、しない方がいいなって思ってます。
なるほどですね。
はい、勇気もらえるよね。
勇気もらいましたね。
なんかだから僕はほら会社とかでさ、しんどい時あるじゃん。マジで自分からしたら絶望だと思う時ってあるやん。
いっぱいありますね。
経営者 あのリスナーの方もすごい思うし、経営者じゃなくてもそうですよ。
まあ普通の誰だってそうです。人生に生きてる中でさ、あるよね。
絶望だなと思う時あるじゃん。高杉晋作思い出して。でも。絶望かどうかは関係ないんだよ。だから、そう、絶望だと思うかどうかが大事なのであって、本当に絶望かどうかはあんまり関係ないんですよ。
もう陽明学ですよ、そこは。もう自分の心次第。
突っ込もう。俺突っ込みやす。見ててください。
進みなす、
進みなすものは心なりきりですからね。
いやー、というわけでございまして、今回も学びたくさん、刺激たっぷりの古典ラジオでございました。ということで、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。以上、古典ラジオでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
古典ラジオでは金銭的にサポートしてくださる古典サポーターを募集しています。古典ラジオオフィシャルサイト古典ラジオ .fm にアクセスいただき、古典サポーターになるをタップすると月額1000円からサポートできます。末永く番組を続けるためにもよろしくお願いします。
今回のエピソードいいなって思ってくださった方、ぜひよろしくお願いします。
ぜひサポートをお願いいたします。